QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました。45歳車屋勤務、ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
1977年に開業したイギリスサウサンプトンにある小さな書店、小さな本屋さん、オクトーバーブックスは、店舗の、家賃高騰、家賃が高くなっちゃったを理由に移転を余儀なくされました。でこの小さな書店はローンを組み、足らない分を資金援助キャンペーンとしてクラウドファンディングや寄付金で資金を集め、日本円にして約4500万円の資金を捻出。現在の店舗から徒歩2分ほどの距離にある元銀行だったところの建物を購入しました。少しでも費用を節約したいところですので、引っ越し作業もボランティアで手伝ってくれる人を募集したところ、引っ越し日当日は支援者約250人がボランティアとして参加しました。大人やお年寄りのほか、小さな子供たちも混じってバケツリレー方式で在庫の本を次々に運んでいきました。やっぱ2分ぐらいの距離だからいいよね。うちみたいな結合作戦はこれバケツリレーでは無理だこれは、この日の天候は曇り、気温は10度前後と、まあ寒いね、肌寒い一日で、みなコートやマフラーを着た状態で作業を行いました。中にはボランティアに紅茶を振る舞う人がいたり、単なる通行人が、飛び入りでバケツリレーを手伝うといった場面も見られ、この在庫の2500冊の本は1時間ほどで全て運び終えました。で書籍のほか食料雑貨などを販売する、町の小さな書店オクトーバーブックス、だから本だけじゃなくてちょっとしたそういう飲み物とか、雑貨も売ってるということだそうですが、この1日の営業時間は朝9時半から、お昼12時半までの3時間と、14時から17時の3時間の合計6時間だそうです。だから昼休みがあるんだな。で利用者の声を聞いてみますと、地元向けの書籍の仕入れの上手さやうまさや、何年も絶版だった書籍を取り寄せてみたりと、スタッフの、まあ、この書籍に関する知識の豊富さを褒める声が突出して多く、その他、親子で楽しめるイベントなどを開催したりと、かなり評判の良い店で、この小さな書店の引っ越し劇に、これだけの支援者が現れるのも納得です。今や書籍もネットで簡単に購入できる時代ですが、オクトーバーブックスを利用した人の中には、これからはアマゾンのことは忘れてオクトーバーに行くと断言しているユーザーもいらっしゃいます。かゆいところに手が届くアナログな書店オクトーバーブックスが今後も末永く営業してくれることを願うばかりですということですね。まあ日本も本当に特に小さな書店は大苦戦しておりまして、まあ本が売れない時代ということでしょうか。まあ本を求める側からすると、本屋に行ってお目当ての品がないとがっくりなわけですね、まだね。はい、でそうすると早く読みたいから、結局家に帰って、アマゾンを見て、で、もうこれ、在庫ありって書いてあったら、まあ、もう、下手すればその日のうちに届いちゃうじゃないですか。で、そういったことで、結局、アマゾンに取られていったわけですが、そういう選び方をする人だけではなくて、なんか本との出会いっていうのを求めてる人も実はいるわけですよね。その、お目当ては、あったりなかったりで、まあとにかく何でもいいから本屋さんに行って、ふらーっと見て、で、この背表紙を見たり、表紙を見たりして、これなんだろうと思って手を出してみて、パラパラっとめくってみて、もうなんかこう面白そうだなって買おうかなっていうなって、その本を手にすると、買うというお客さんもそら、まあいるわけですよね。で、そういうきっかけをつけるためには本屋さんってとても大事なんですけど、で、その中で、そのスカスカの品揃いじゃなくて、うちはこういう思い入れがあってこういう本を中心に揃えていますみたいな、 なんかそういういわゆるコンセプトショップみたいな、
うん、
なんかそういう書店も今じわじわと増えていて、うん、例えば絵本だけを集めてみましたとか、うん、あるいはそのなんか専門書だけを集めてみました、うん、まあ専門書を集めてる店は昔から神田とか池ありますけど、まあそういうようなことでちょっとこう変わったあの商品構成で勝負するっていうところも出てきてはいるようですけども、うん、でもそれでもなかなか苦戦しとるようですよ、
うん、
ええ、よほどねあの話題が話題を呼んでねお客さんが来るようにならないと、
うん、
ねもうあの1日に、まあ、10冊近くの本を読む木田上子さんはどうですか。もうね、
だいぶ行ってないですよ本屋さん。だから伝えとかに併設されてる本屋はいるんで、ちょっとね、はい、通り道に寄るぐらいで、
うん、
本屋さんに行こうっていうのはないですね。まず
あ
そうですね、うん、行かないですね。目的がないと行かない
です。だってまた時代も時代じゃないですか。で今ほらいろんなほら趣味嗜好なんていうんですか、うんね、遊べるものがいっぱいあってですよ、うん、昔はほらやっぱ漫画本とか、うん、そういう小説とか、うん、なんかねやっぱ、
うん、
それも時代もあると思いますよ。
小説を結構読んでる時期ありましたもんね。
あとほらまあその人によりますけど、うん、その例えばそのタブレット、
うん、端末、うん
ね、電子書籍でっていう、うんまあ、人も
寂しいですよ、ね、
ただほらやっぱり重たくなるじゃん本を何冊も持ってたりすると。
確かにな
ので、うん、例えば通勤途中だとか、ね、あの読む時にはまあ便利だし、あの一番便利なのは電子書籍の良さは何かというと、拡大できるじゃないですか。ビーって指でビーってやれば字がでっかくなるので、そうするとその特にそのまあ中高年にはいいわけですわ。
そう目悪くなって本読まなくなりましたもん、
ね、でそこでそのハズキルーペに走るか、
そうそうそうそう、
ね、であるいはそのタブレットに行くかっていう、うん、で本の方がその紙でできたやつの方がいいっていうのは分かってる、うん、みんなも特に中高年みんなそうなんだけど、
うん、
でも背に腹に帰らなくて、
うん、
電子書籍に行って、うん、でそこでその電子書籍アレルギーが解けてしまうと、うん、もうそっちから今度戻らないですよね。
そうなんですね、
やっぱかさばらないっていうのは何よりも、うん、でただその本棚に置いとくっていう実態がないじゃないですか、
うん、うんうんうんうん、
だからそこですよね、実態のなさっていう。
そうですね、昔はやっぱりあの好きなあの背表紙がこういっぱいこうちゃんと本棚に並べたくて、
はいはい、
読んで並べたくて、
はい、
ありましたけどね。
あまあ、そこにねこう並んでるのが全部こうなんか SM の類の本だと か、 なんかそういう官能小説とかばっかりだとどういう趣味してるんだろう
な、官能小説みたいな、
まあね、まあ本が好きな人なんだろうな。俺はあれなんですよ、実はそれほど本っていうのは好きじゃなくて。
そうですか。
いやいや、あの紙の手触りとかなんとかっていうのは良さは感じるんだけれど、う
ん
う
ん、なんか私あのペラペラってした時 の、 あの紙のその本の匂い、紙の匂いがなんか好きですね、まあ、
だからそのそれ用に、
うん、
っていうか今それ用じゃないんだろうけど、
うん、
あの何にも印刷してない本が売ってあるでしょ。
そうなの。
別にメモに使ったって何でもいいけど、ただの別に、はい、あの普通の何単行本みたいな、
はい、
あの定裁のノートですよ、
はい、
無地の、
はい、
でなんかそれ触りながら、
うん、
あの電子書籍見ればちょうどいいのかなっていう
そういうことなんですね。
そういうことかなとか勝手に思ってるんですけど。
なるほど、それもありですね。
まああのね、聞かせてやんないも電子版がございますんで、
う
ん、ぜひあの読んでいただきたいんですけどもね、まあまあそうですね、
うん、
まあでもここら辺っていうか近所に、
うん、
まあ昔はだいたい歩いて10分以内のところにだいたい1軒ぐらいちっちゃな本屋がありましたけど、
うん、
今ないもの、
うん、
であるのって言った、さっき木田さんが言ったその蔦屋がどうこうとかね、
うん、
その蔦屋の中にある、まあ、雑誌コーナーとか、
うん、
ちょっとしたあの文庫本コーナーとかっていうのが申し訳程度にあるようなやつと か、
うん、
なんかそういうのぐらいでしょ、
うん、
で本屋 書店でございますっていう、まあ、そのチェーン店みたいなのはありますけど、それはあの、まあ、ショッピングモールの中の店であったり、うん、あのまあ、ロードサイドにもないわけじゃないけど、ね、やっぱ少ないですよね。
純粋な本屋がないですね。今なんかレコードとかも売ってるじゃないですか。
あの紙通りの丸文、
丸文
はい、ま、マルブは復活したんでしたっけ。
マルブ復活だいぶ前に
復活しましたよね。
だいぶ前に復活してますね。
そうそう、あそこは学生の時はもうしょっちゅう行ってましたね、
はい、だってほら街中だって熊本の話で恐縮ですけど、
はい、
マルブンがあってですよ、はい、長崎書店があってですよ、あと金龍堂があったじゃないですか。
はい、ありますね。
あの鶴屋の横に、はい、今100均になってますけど。
なくなったんですか。
いや今100均ですよ。もう、もう
だいぶ前ですよ。
結構何十年も前ですよ。
何十年も前ですよ。
でも紀伊国屋もないでしょ今。紀伊国屋はあっちのほらあの夢タウンの中に入っちゃったから、
あ、
街中からなくなっちゃったでしょ。
なるほど。
それで、で下通りの大英の上にも本屋があったけど、大英自体がなくなっちゃったから。
ああそうですよね、
はい、で昔岩田屋伊勢丹にも本屋があったけど、うん、岩田屋伊勢丹が最終的に県民百貨店に名前を変えて続いてたけど、うんうんうん、それもなくなっちゃったでしょ、
うん、
だからやっぱもうやっぱ 大規模な本屋もやっぱ本当に、まあ、まあ熊本の民度の低さっていうこともあるんですけども、
うんうん、
まあそういうところで本読まないという、うん、まあ、いかがなものかというね。さあ実は今 FMC で新作の CM を作んなきゃというふうにまあまあ時々思うんですけど、なんだかんだで今お流れになってて、で今ちょっと制作意欲がちょっと増してきておりまして、で大体大きく分けて2つあるわけですよ、
はい、
全くの創作 CM とパロディ CM っていうのがまああってですね、最近ちょっとパロディが増えてるのは良くない傾向なんですけど、真剣に考えてないしょうがないんですけど、皆さんもご存知ですかね、今これは皆さんに焚き付けてるんですけどね、お聞きの皆さんに、BS だとかを見てるとちょいちょい出てくるんですけど、最近地上波でも見るようになってきたんですけど、
はい、
夢グループっていうのがあるんですよ。
夢グループ
知らないですか。
夢グループ
のテレビショッピングの、テレビショッピングっていうかそういう通販の CM があるわけですよ、はい、で、なんだ、空気で膨らますベッドとかあるじゃないですか。
あ、エアベッド
の、はい、ああいうのとか、
はい、
LED のなんかソーラーライトとか、
はい、
あとカラオケマイクとかを売ってる夢グループの、
はい、
もう大好きで、
うん、もう大好きだったんだ。
もうあれのそのなんかね、人相のあまり良くない車掌が出てくるわけですよ、
うんうんうん、
でこう滑舌の悪い、
はい、
で夢グループの商品をお買い上げになってくれさん、本当ごめんなさいとかって前に買ってくださった皆さん、本当ごめんなさい今度はこれをお付けしちゃって、この同じお値段でごめんなさいとかっていう社長が出てきて、それで俺その電動エアベッドのやつで、
はい、
黒沢俊夫も出てくるんですよ。
あ
もうそのね、
ニット帽子をかぶって、
いやそれはかぶってないですけど、
かぶってないですね、
そのね黒沢敏夫のね、
はい、
もう嘘くささがねもうね夢に出るぐらい嘘くさいんですよ。でもうね夢グループは全て当たりだね。もう今
小林明菜も出るんですか。
小林明菜マイクでしょ。
はい、
カラオケマイク、カラオケ一番、うん、それはねあんまりテレビでは流れてない、そんなには、
うん、
でやっぱりあの毛布もあるんですよ。
なんかこの夢グループの色と
そう
この
全体にね、
この怪しいですよ。
で何やってんだかわからない
会社ですよ。
だからね、歌謡コンサートとかね、イベント的なこととかいろいろやってんだけど、
通販とコンサートの夢グループって
こと。夢グループ、うん、もうねもう。もう今俺夢グループに今一番ちょっと
力注いで
るんです。だからこれ一回やりたい。どうしてもやりたい。やらせてくれ。もう
めっちゃ安いんですか。
安い。毛布が990円だったのよ。
何か
理由
がある
で。で今度は毛布が2枚重ねになったのよ今度。
怖いね。
中に空気が2枚重ねになったのに990円のままっていう。
怖いわもう
すごいですよ夢グループ。もうこれ社長が
うーん石田さん
石田さん
家電が安いんですね。
めちゃくちゃ安い。あのね、何、炊飯器が1万円とかね。
なんか質とかも気になる。
いやいや、炊飯器が今まではこの釜のこの中に内釜がどうのなのかね、あの、うん、炭火で炊いたような釜だったんだけど、今度新しくダイヤモンドのなんとかコーティング釜がついて値段は同じでとかっつって、前にお買い求めになった皆さん本当にすみませんすみませんっていう。
芸能人のプロダクションもしてるんですか。
そうそうそう、
すごいっすね。
なんだっけ、星名なんとかっていうあの女の歌手がいるじゃん。音出さないでください。というね、これはねぜひぜひやりたいなと、
でも知らんですよ、私見たことないですよ。
BS 見れば絶対もう夕方
BS でね、
BS だって見ないもん。
見なきゃ、
民放しか見ないもん。
見なきゃ、
ね、
なん民放しか見ない。民放じゃないの BS だって。
民放じゃなくてその地デジしか。
だよだよ、もうあのあれあのなんだっけ、おしどり右京とか見なきゃ。
おしどり右京なんですか。おしどり
右京、月曜日のね7時から。
知らないし。
中村敦夫、ジュディ・オング、あの足を潰された同心あのゆりきか、あの中村敦夫が、あの乳母車に乗って、それであのジュディ・オングが夫が乗ったその乳母車を押すわけだ。それでこう悪と戦うっていうその大人版子連れ狼もう毎回楽しみで楽しみで、もう、でそれを見終わったら8時からあの時間ですよやってるから今、第2シリーズを、もうそこら辺でもう夢グループだらけ、もう夢グループオンパレードだから、ぜひあのご覧くださいそこね。で、あのどのチャンネルでもあの夢グループあの出没してますから。
すごいね、金持ってますね。
もう最近ちょっと BS ではもう夢グループです。
じゃあジャパネットか夢グループ。
やっぱジャパネットちょっと今もう
落ち
ですか。ジャパネットはあの番組としてやるけどね。1時間とかね。やっぱその CM でスポットで入ってくるな、この夢グループが。
でも批判的な声もありますね。安すぎるでもかえって怪しいみたいな。
もうそんなのはもう当然あっていいんですけど、そんなのどうでもいいんです。CM が面白ければいいわけで、どうせ買いませんから私。
そうなんですね。CM ね。
あとはまああのあれですね。あの両親 JV 嬢とかをやりたいですね。
あ？
両親 JV 嬢、富山の医薬品のご存知ない？両親 JV 嬢ですよ。今や人気の。はい、今はもう杉様がやってますよ。杉様が
それ地でしないでしょ。だから BS 見ない。
だから BS を皆さん、ね、BS を見よう。
見ないですね。
一般的な話しないとね。
いやいや、 BS にこそ今やっぱり宝の山が今埋もれてるというね。
分かんない。
ぜひね。
なるほど、
ということでございます。
はい、
やっぱね、食わず嫌いはダメです。やっぱりね、何事もやっぱり見に行かないとね。というところで、さあ、
夢グループ、
ね、夢グループ、
はい、
もうこれで頭の中入ったでしょ。
はい、分かりました。夢グループ、
夢グループ
インプット、
なんか夢グループっていろいろあるじゃないですか。
うん、
食べ物屋もなんかあるじゃないですか。夢グループ
知らない。
飲食のなんか
知らない。知らない。
知らない。
ということで、さあ、今日は11月、
ワンワンワンワンね。
あ、そうですね。
ワンワンワン。
この日にね、あの1111回をやったらすごかったんですよね。
あ、すごいですね。あ、本当ですね。
さすがにここまではずらさなかったですね。今回は1140です。
1140、
早いもんで、あれからね、もうなんだかんだで29回経ってるわけだな。
あ、早いですね。
早いですよ。これどうするんですかね、これね。年内は、今日が40でしょ、
はい、
41、42、43、44、
30日するんですか。
45、
30日休みでしょ。
30日ない
ですよね。
ないない。あ、そうそう、だからこれ30日は、
はい、
あれ
特番
っていうか、QIC のようで QIC ではないので、だから4号ぐらいですか。44か45ぐらいの年代です
ね。
もうあれですよ、だから来年の神戸ミーティングに入らないと、準備に。もう、まあ、今度はまあ行ける人だけですけど、
行きたい。
でも来てください、
ダメですよ、もう今度は寝坊したら。
いや、もうそのスカイバス乗らなくていいっす。 朝から飲んだぐらいであの辺あの公開したらちょっとブラブラしためっちゃ楽しかった。
それ飲みに行きたいだけでしょ。
あの雰囲気いいですよね。公開したの
大阪とかいいんですよ。
いいですね、
昼飲みのね、
そうそう
栄えてること、
すげえ楽しい、
面白いですね。
まあほら、まあ、あの観光はねこれだけしょっちゅう行くと、うん、まあ、別に、まあ、まあ我々はもうスカイバス乗ったので十分楽しんだので、はいはい、まあ、あとはまあ純粋に飲みでも、
あの風情がいいですよね。
風情がいいですね。あのいろんなやっぱり外国人が多いし、
外国人
が多いし、酒場がいいんですよ。酒場の雰囲気、
うん、酒場もいい、
はい、
いい、
なんかね、うん、昼間から飲んでるね、
そうそう、
いや雰囲気の悪い店もあるよね。あ
だけど それがいいんですよ。熊本にはないじゃないですか、ああいうところはね、
さよか、
はい、色黒いね、おっちゃんたちがよくね、そ
う
そ
う
そ
う、
よくね、
色黒じゃなくてああいうの朝黒いっていう、
朝黒いんですか、
そうね、
病的に朝黒かった
です、
肝臓悪そうだな、
うん、なんか柄が悪そうな人たちばっかりいるじゃないですか、楽しいじゃないですか、面白いやっぱ面白い、うん、向こうは面白い。
じゃあもうやっぱ今度は2泊ぐらいするといいですよ。
2泊ね、
はい、1泊だとなかなか大変ですよ、
ね、早いですもんね、
でゆっくりこう見て回るという、うん、
そうですね、
あっという間ですもんね、
あっという間ですもんね。
ということで、はい、来年の話をすると鬼が笑う勝手に笑え、お相手は榎田信右衛門と
キラウエユコと
マナケーションでした。
それではまた来週。